宮永舞のマイマイつぶりの歩いた後には、こんにちは。今週も始まりました、マイマイつぶりの歩いた後には第168回、番組パーソナリティの宮永舞です。なんとなんと3週間のご無沙汰、お元気でしたか？番組始まって以来の2週連続のお休みをいただいてしまいました。お耳にかかるのは3週間ぶりということになりますね。お休みありがとうございました。というわけで今週は合併号？いや、なんていうか、ほらありますよね。少年誌とかでさ、年末年始とかさ、そういう時。というわけで、いつもより長めにお届けしたいと思いますと思ったのですが、ファイルサイズはいつもギリギリの大きさだから、ファイルは分けなきゃいけない？というわけで今回は連続再生に挑戦。初めて使う設定なのでうまくいくといいのですが、とテクニカルな挑戦もさせていただきつつお送りしたいと思います。ところで、昨日はポッキーとプリッツの日でしたね。どちらか召し上がりましたか？宮永はね、極細ポッキーを分けてもらったので食べました。あとね、舞台で劇場入りの前の日だから、それは10月27日なんだけど、ラーブ味っていうプリッツを食べました。いや、もうラーブってなんだって思ったんだけど、ひき肉の入ったタイのサラダの一種らしいです。まあなんかね、サラダにしてはずいぶんスパイシーな味付けでした。まあでも嫌いじゃないですね、スパイシーなの。すごく得意でもないですが、そんなに苦手でもないですね。あと辛いもの、辛いもの、うん、辛いものじゃない、辛いものね、うん、なんかそういう味付けが濃いのは苦手でもないです。すごく得意かって言われると、すごく辛いのはちょっとこう涙が出そうになるので、すごく得意でもないです。なんか普段はあまりお菓子とかを食べる方じゃないんだけども、合宿とか旅行とかになるとウキウキとお菓子を買い込みます。まあ、子供の遠足みたいなもんですよね。うん、楽しい雰囲気を演出する儀式みたいなものかもしれないです。で、そのラーブ味を買った理由っていうのが、まあ、その日ね、一足お先に小道具を搬入するという任務のもと車に乗るから、なんだろう、このちょっとお仕事感だけど、そろそろ劇場入りだよの高揚感を儀式として演出するためにお菓子を買ってしまった宮永でございました。というわけで、今週も宮永の趣味満載なまったりトーク、どうぞゆるい気持ちでお付き合いください。この番組は日本の伝統文化の心をつなぐいけばな古流体感流商務会と、小笠原父島のエコ民宿インコウモリ亭の提供でお送りいたします。ビーチまで徒歩3分、すぐそばの森には小笠原大コウモリの住処。サンセットビールを飲みながら小笠原大コウモリが羽ばたいてゆくのを眺める贅沢な夕暮れ。小笠原父島のエコ民宿インコウモリ亭。
マイマイつぶりの歩いた後には、
はい、というわけで改めまして宮永舞です。お休みの間もお便りをいただけていたのでご紹介したいと思います。いつもありがとうございます。ガジュマルの小枝さんから、マイマイ舞台お疲れ様でした。今回はどうでしたか？感想などいろいろ教えてくださいとのことです。ありがとうございます。そうですね、まあ、今回のオールウェイズという作品は江戸劇場にとってももともとちょっと特別な作品で、というのはね、フェドー劇場というのは名前の通り、ジョルジュ・フェドーっていうフランスの作家さんがいるんですけど、その作家さんの作品を上演する劇団として最初は発足したみたいです。その劇団が、まあ、オリジナル作品とか既存の日本の作品も上演するようになってきて、でその中で主催だった中村秀俊さんが自分で書いて演出して主演して しかも本人がすごくその作品が大好きで、マイナーチェンジを重ねながら何回も何回も上演して、でヒデさんの師匠であった野沢那智さんの追悼の公演でもやった作品っていうのが今回のオールウェイズだったんですね。宮永はフェドーに関わり始めたのが、まあ、その野沢那智さんの追悼の公演の後のことなので、オールウェイズを見たことはないんですよ。でもちろん出演したこともないんですけれども、まあでもこう劇団に入って、じゃあ次の公演は何をやろうかねみたいな、そうお話になった時に何回かオールウェイズっていう単語を聞いたことがあって、で先輩方はいやあれは大変だからでちょっと正直なところを避けようとしてるのもなんとなく分かってたし、でもそれよりも前にもう何回もやってるじゃないですか、まだ何年前にやったばかりじゃないですかみたいな会話をしてるのも聞いてたから、あーいやなんかよく分かんないけどオールウェイズっていうのをよっぽどやりたくて、オールウェイズっていうのはよっぽど大変なんだなってなんとなく思ってたんですね。でだからヒデさんが亡くなって追悼公演どうしようかみたいな会議になった時に、まあ、いくつか候補に上がった作品っていうのがあって、劇団員はどれがいいかを投票していいよみたいな、そういう権利が、まあ、あったんですけれども、知らない作品もねあったので、宮永はいやあの分かんないのがあるので棄権したのですよ、うん、棄権して結局オールウェイズをやりましょうということになりました。で実際にやることになって、で今まで演出助手をやってくれていた小林さんっていう方が台本を脚色してくれることになって、で台本を受け取ったのは6月ぐらいだったんですよ。うんそうそうそう、しかもその6月、実は来月宮永が客演で出させていただく劇団奇跡っていうのがあるんですね。劇団奇跡っていう劇団があって、その奇跡の公演を見に行った時になぜか出口でオールウェイズの台本を受け取るという不思議なことになりまして、でその受け取った後に劇団の先輩方とか以前出てくださってた方とかと皆さんと飲みに行くことになって、で役名とか聞いても分かんないし、うん、どんな人が出てくるかよく知らなかったし、でもまあほとんどの人は分かってる人たちなので、なんかそういう話になったんですよ、オールウェイズの話に。で誰があの役やるのとかそういう話になって、なんかねすっごい出てくるね名前が多くて、だからあの何人出るんですかって聞いたら、30ぐらいって軽く言われて、普通にぶっ飛びました。ぶっ飛ぶよね30人で。いやもっと人数がたくさん関わっている舞台に出たことあるんだけれども、商業とかだと。ただよろず劇場で30人出るのみたいな、うん、まあ、小劇場で30人ってものすごい人数なので、まあ、楽屋も足りないし、うん、だからすごいなと思って、で実際にお稽古が始まってみたら、まあ、追悼だからって集まってくれた役者さんたちっていうのはすごい素敵な方々なんだけど、同時にすごいお忙しい方ばっかりで、だからなかなかメンバーが揃ってお稽古できるっていうことも難しかったので、お稽古を進めていくためには誰かが代役をやらなきゃいけないんだけど、今まではその代役っていうのも、まあ、アンダーって言ったりしますけれども、先輩方がやってくれてたのに、その先輩方も出ずっぱりの役についちゃったりするから、宮永がやらなきゃいけないことも多くて、結局何役かな、うん、まあ、3役ぐらい、そう、セリフの多い役ではなかったりしましたけども、3役ぐらいは覚えましたね。自分の役の他にセリフと動きを覚えて、でその決まったこととか変わったこととかを翻訳の方にお伝えしなきゃいけなかったりとか、去年までもまあやってはいたんだけども、やる作業が圧倒的に増えていたりとか、で2年目で小道具の係もやらせていただいてて、でも必ず転換するときに、舞台をこう違う場面にするときに必要な道具っていうのは自分で管理してるから、持ってる荷物の半分くらいが小道具になってたりとか、だからどう見ても家出か旅行中の人みたいな荷物で毎日行ったり来たり、お稽古場とお家を往復してたりとか、うん、なんかほら、まあ、責任を持つ比重っていうのが増えてくるのは 年数を重ねてくると当たり前なんだけれども、今まで先輩に頼りながらやっていた作業を自分で進めなきゃいけなかったりとか、でも自分の役に関することはお芝居でも衣装でも当たり前なんだけど自分でやらなきゃいけないし、で去年まではそのお芝居の期間中っていうのはできるだけ他のお仕事を入れないでお芝居に専念してたのを、今回はまずの先輩たちに憧れてじゃないけれども、ちゃんといつも通りの自分の仕事もこなしながらお芝居をやろうっていう風に決めて、そしたら本当に時間がなくなってしまって、あー舞台ってこんなに大変だったっけとか思ってみたりとか、なんかね、いつも舞台の前はいっぱい行き詰まったり落ち込んだりするから、もうやめよう、もうこれで本当にもう舞台に関わるのやめようって毎回思ってるんだけど、実はでもね、本番終わったらやっぱりいい思い出になってて、またやろうって思ってしまったりするのも分かってて、でもその分かってる上でもうやだもうやだもうやらないって思ってたりするっていうね、すごいね、複雑というよりもですね、なんだそれって感じですね。なんかそうなんですよね、きっとね、やることは好きなんだけど同時にすっごい苦しくて、そのすっごい苦しいことも後々はいい思い出というか、それも含めてお芝居することだから、それもきっと好きなうちなんだけど、でもやっぱりもうやだ絶対やらない絶対やらない、なんでこんなことになってんだって一応泣き言は言ってみるみたいな、そういう一連の流れを今回もやっておりました。はい、で今回の舞台で宮永が演じたのはのんたっていう三姉妹の一人だったんですけど、一応ねなんか占い師の娘っていう設定で、でももしかしたら娘じゃないかもしれなくて、ていうかもしかしたら子供じゃないかもしれなくて、ていうかもしかしてこの人たち詐欺師集団みたいな感じかもしれないんだけどみたいな、どちらかというとコメディーパート担当の役でした。で基本的にね、宮永がやったのんたは人の言葉をオウム返しに繰り返している子なので、ほら子供たちがさ、みんなでさ集団で遊んでるとしたらその中にいるじゃないですか、後ろをトトトトトトってついてって、お姉ちゃんやお兄ちゃんたちのことを真似っこして、でも失敗してわーみたいな、そういうみそっかすみたいな子。あ、でもね、登場するシーンは一応全員お色気系で出てきたりとか、本当に見ていただかないとはって言われちゃうような、まあ説明の難しい役ですね。でも踊ったり歌ったりも多くて、あまり喋らないけどちゃんと存在感はあったよってよろずのスタッフさんに言っていただけたことは励みになりました。あとはそうだな、公演は全公演満員御礼で、こんなこと舞台やってても結構何回もやってるけどめったになくて、どんな公演でも1回くらいは今日はちょっと客席が寂しいねっていう日もできちゃったりするんだけど、本当に満員で、でたくさんのお客様が笑ってくださって、で最後はすすり泣いてくださったりすることもあったのは本当にすごいことだと思うし、これからのことを考えても特別な公演になったなと思います。でね、実は見に来てくれた先輩が、あれはさ反則だよって言ったことが最後にあるんだけど、お芝居の最後で物語と現実がちょっとクロスするみたいな感じで、一番最後にヒデさんの家が出てきて、ヒデさんの声で手紙の朗読が流れるんですね。でその朗読っていうのは他のお芝居で使った音声が残ってて、それを編集して流してたんだけど、実はその編集は本当に台本が出来上がる前ぐらいの時にこういう風に編集してっていう風に言われて宮永が担当しました。だからね、データをとして声を取り込んでノイズ消して、で必要な単語を消してうまくつながるように調整してっていうことで編集をしました。そういうことも実は裏方でやっておりました。そう、裏方作業結構今回いっぱいやらせていただいて、あとね、主人公がビールを飲むシーンがあるんだけど、そのビールは子供ビールなんだけど、ほら子供用のさ泡が出るジュース、子供ビールなんだけど、それを最終日は本物のビールに変えるというお約束のいたずらもやりました。 なんかいろいろ大変だったけど、まあ楽しかったなーっていうような公演になりましたね。うん。そしてまあ素敵な先輩方とご一緒できて、でつながりもいただけたので本当に良かったなと、こうやっぱりヒデさんからのプレゼントだなと思いました。はい、もうすごく長くなってしまっていますが、やると言ったからにはやっちゃうよ増刊号というわけで、もう一ついただいているのでご紹介したいと思います。ガジュマルの小枝さんから。番組初の2週お休みで退屈というか物足りない感じでした。マイマイはまだまだ忙しい日々が続いていると思います。ということで次の舞台の話をしてください。やっぱり大変ですか？はい、ありがとうございます。そうですね、次の舞台は劇団奇跡のレディーのお作法という作品です。高橋勲さんが書いた作品です。まあ大まかに言うとマイフェアレディ、男の人が女性を一人見つけて、その人が立派なレディになるでしょうかみたいなことが基本的なストーリーではございます。と言ってもね、お稽古は実はもうフェドの本番中にすでにスタートしておりまして、お稽古が始まってから1ヶ月経って合流したので、もう初日の段階で、ま、宮永的初日ねの段階で、みんなは一応最後まで一通り終わってるぐらいな勢いで、だから初日にほぼ全ての動きと振り付けを伝えられて、軽くいや結構パニック状態になりましたけれども、うん、まだ3回ぐらいしかお稽古できてませんけれども、来月の今頃はもう始まってるっていうか、はい、そういう状況でございますので、気合い入れて頑張りたいと思います。まあでもね、今回は客演なのでそんなにスタッフ業務はないので、役に集中して頑張りたいと思います。今回はね、大人の役です。大事なことなので2回言いますが、大人の役です。本当にね、最近では珍しい配役なので、ぜひぜひ見に来ていただければなと思います。マナー学院の生徒なので、いろんなことにチャレンジしております。さて、合併号だからまだまだ行くよ。今週お届けするのはこのコーナー、
帰ってきたお散歩小道。
はい、というわけでですね、コーナーも行きますよ。実は舞台が終わってすぐにね、とある撮影に行ってきたんですけれども、その撮影が夕方からだったので、その前の時間までうちに遊びに来ていたうちの母を連れまして行ってきました、横浜観光。宮永が住んでいる西武池袋線っていう沿線に住んでるんですけど、そこからは元町中華街行きっていう電車の行き先がございまして、すごいね、乗り入れてるんですよ。全部ね、何路線、西武池袋線、それから西武有楽町線、副都心線、東横線で、みなとみらい線、5路線つながっているところなので、そこまで乗り換えなしの電車で横浜まで行けるんですよ。でね、午前中から出かけて11時前くらいに元町に着いたんだけど、そしたらさ、元町の商店街さ、ほとんどお店開いてなくてまあね、11時前ですからね、はい、11時スタートのお店が多いです。元町の商店街要注意です。行く方要注意です。まあでも今回はショッピングが目的ではないので、どんどん行きます。でもね、最初の目的地はいつもそこ寄っちゃうんだけど、元町というよりはほぼ石川町の方に進んだ蜂蜜屋さん。蜂蜜屋さんがあるんですよ。国産のね、いろんなお花から取った蜂蜜を数多く揃えているっていう蜂蜜の専門店があるんですよ。で、いつもそこでいろいろ試食させてもらって、ああどうしよう、ああどうしようって、すごい杯数の蜂蜜を舐めた後に1個ぐらい買うんだけど、今回はちょっと2個買っちゃった。バラの蜂蜜と、あと桜とレンゲを使った蜂蜜。これね、蜂がね集めてくるんですよ、蜜を。だからバラから集めたこの蜜だけを集めたやつと、この桜とレンゲっていうのはなんでそうなったかっていうと、多分どっちかのお花が少なかったんだね。だからね、蜂がね、桜とレンゲから 集めてきた蜂蜜なの。で、お花の蜂蜜って結構甘みとかが強いっていうよりは、あのお花の香りがね、食べた後にふわっとするんだけど、この桜とレンゲの蜂蜜は、レンゲの蜂蜜ってやっぱりすごく甘くて美味しいんだけど、その後にほわっと桜が来るんですよ。で、バラの蜂蜜っていうのもすごい珍しくて、それももうほわっとバラが来るので、あ、これどっちも選べないと思って両方買ってしまいました。それからね、先のところから坂を登ってっていうのがいつもの宮永のコースなんですけど、西洋館巡りで、天気も良かったからね、写真をいろいろ撮ってたんですけど、いつの間にかね、建物よりもその植物とその植物の周りにいる虫を撮るのに夢中になってしまって、途中すっかり案内するのを忘れて写真撮影に没頭しておりました。でもね、いくつか素敵な写真が撮れたと思ってるので、ぜひぜひブログで見てみてください。それから港の見える丘公園、基本ですね。あ、もちろんね、その前に外人墓地とかも見たよ。見たけどね、今回はね、なんかちょっと時間が早かったからかな、猫さんはいなかったので、そっか、今日は猫はいないんだなと思って港の見える丘公園へ。あ、でもね、ここはね、まあ、これは個人的な感想なんだけど、昼間よりも夜の方がいいよ。なんとなく見えなくてもいいのになーみたいなものも見えちゃうけど、全部夜になったら綺麗な夜景になります。これからの時期は寒いけどね。で、それから坂を降りて山下公園、中華街と進んで、珍しく食べ放題なんかに行ってみました。なんか中華料理の食べ放題ってさ、もうほんと二人じゃダメだよ、ダメだよ。だって小皿で出てくるとはいえね、そんなにね、種類が食べられないです、食べ放題だと。だからね、きっとね、4人以上で一口ずつ食べよっかぐらいで行くと、中華の食べ放題はいいと思います。で、また山下公園に戻って、海港ロードを通って、象の花パーク、赤レンガ倉庫、汽車道、みなとみらいって進んでって、はい、これで一通りだよーみたいな感じで案内しましたら、母はお友達の、待ち合わせ場所があったんですけれども、どこ？よくよく聞いてみると館内で、というわけでさらに逆戻り。なかなか激しいお散歩になりましたけれども、でもね、宮永家の女性はですね、基本健脚揃いなので大丈夫です。というわけで、まあ一気にまくしたててしまいましたが、宮永はよく行くといえばよく行くんだけども、横浜の街を宮永母に案内したのでありました。写真撮りすぎて途中でカメラの電池がなくなったのは残念。今度から充電ケーブルも持っていこうと思った横浜のお散歩でございました。
いけばな古流大観流では、江戸中期より伝わる粋で軽快凛とすがすがしい伝承聖歌と、現代の生活環境に季節感と安らぎ、清涼感と温かさを与える現代歌を継承提案しています。花の語りかける声、聞いてみませんか。いけばな古流大観流小宇会。
マイマイつぶりの歩いた後には、
さすがにね、これだけ喋ると大満足です。というわけで最後にお知らせがございます。劇団奇跡ボリューム24、1日だけの恋人、レディーのお作法2本立ての公演がございます。宮永はレディーのお作法に出演いたします。出演日は12月9日水曜日午後7時から、12月11日金曜日午後7時から、12月12日土曜日午後2時から、12月13日日曜日午後2時からの4回です。前売り当日ともに2800円となっております。今回は完全ダブルキャストなので、4回のみの公演でございます。場所はよろず劇場です。詳細はブログの方に載せておきますので、どうぞお越しくださいませ。そして前回もお休みしてしまいましたがごめんなさい。今週の一冊はお休みさせてください。申し訳ありません。というわけで、この番組には番組でお伝えした内容を記録するブログ、マイマイつぶりの足跡帳というページがございます。 アトスタ放送局の番組ページからもリンクしてありますので、どうぞ覗いてみてください。検索サイトでマイマイつぶりの足跡帳と検索していただいても見つかると思います。それから番組のご感想や普通のお便りも大歓迎です。同じく番組ページのお便りフォーム、番組ブログのコメント欄などからもどしどし送ってください。お待ちしています。それではマイマイつぶりの歩いた後には、今回はここまで。また来週お会いしましょう。この番組は日本の伝統文化の心をつなぐいけばな古流体感流商会会と小笠原父島のエコ民宿 in コウモリ亭の提供でお送りいたしました。